エンドリガイのマルカンハント東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。第285回目の配信です、
はい、
私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2020、あ、違う、ちゃんまつスカイウォーカーです。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくものを気の向こうに語り合う老化文化系情報共有番組です。
いや、
はい、いや8割の人が今ここでスーッといなくなってる、
ね、そうですありがとうございました。
ここまでが
ありがとうございました、
はい、一旦、はい、第1部ということで、
はい、
はい、どうすか。
何もないです、
ね、何もない、
はい、
何も聞く前に
何もないです
何もないんですか。
何も毎日日々何もなく過ごしております。
コロナウイルスと接触することもなく、
はい、なく
なんかそのティッシュペーパーなんですか。それ
コロナです。
ちゃんとコロナですじゃなくて、
コロナです。
コロナの CM、 コロナファンヒーターの CM、 昔あの田中邦衛さん出てましたね。コロナ
知らねえ。
ポカポカバヤ。コロナ コロナ
知らねえ。
今こそね、
はい、
あ、もうねちょっと分かんないですけど、邦衛さん今ちょっとどうなってるか、
はい、
で、あ、そう、
今日は
今日、はい、さっさと行きますか。
なんかありますか、新庄さん。
いや、もう動画になっちゃったんであんまり無駄話してもしょうがないかなって。前のあのパラサイトの時も、
はい、
本題が始まるまでに12分40秒あるっていうので、ちょっと問題になったんで。
そうですね、私は気づいてますよ。最初から当初から
じゃあ
280回以上をやってますけど、私は当初からずっと言ってたと思います。
いや、その音声メディアの時は若干その無駄話があっても、だってあの爆笑問題さんのラジオとかでも本題に最初のジングルが流れるまでに30分ぐらいあるわけですよ。
新庄さん、それは爆笑問題だからいいんです、はい、
ですよね、
はい、
うん、僕もそう思います。でやっぱり映像になるとやっぱり 10分で1本だったりとかする、そういうねスピーディーなスパスパしたいと思うんで、いいかな。
この話してる尺が長いんだ今
ということで、今回のテーマ
は、はい、
俺たちの
1917。
出た、
行ってきましたよ、
噂のこれ
ね、
1917、
はい、
命をかけた伝令
行ってきました、
はい、
いや
噂のワンカットで全部撮ってるという、
はい、
という触れ込みの、
はい、よかったです。
よかった、
はい、まあ、どういうお話かというと、
はい、
第一次世界大戦で、
はい、第一次ですね、
第一次世界大戦、
この時代背景的にね、
はい、第一次世界大戦で、
はい、
なんかこう和慶衆が2人呼ばれて
和慶衆が、はい、
戦場で和慶衆が2人呼ばれて、
はい、
いやなんかドイツ軍撤退したっぽいんだけど、あれ罠だから撤退したのを追い込むためにお前の兄ちゃんのいる部隊明日の朝、何攻撃かけるんだけど、あれ待ち伏せだから、
ああ
お前ちょっと行って攻撃止めた方がええわって言われるの、将軍に。
あ、行ったらまんまと罠にはまって全滅すると、
全滅しちゃうから お前ちょっと行って止めてこいと、
ちょっと行って止めてこいと、
電話線全部切られちゃってるから無理だわ。
あ、なるほど、
って言って、お、
走っていくしかない
よ、みたいな、お前の兄ちゃんがいる舞台だぞって言われて、おおっていう
アナログ感
の、おお、そうすかって言って、
はい、
あの兄ちゃんのいる舞台に、
はい、
そのこれ罠ですやんっていうのを言いに行くっていう話。
走っていく基本、
いや、あんま走るのはまあまあ、
飛行機とかあるんですけども、この時期
あの抑揚機が
抑揚
プロペラ機みたいな、
はい、フォッカーみたいなやつ、
そうそうそうそうそう、
あの紅の豚みたいな、
紅の豚、そうそう、紅の豚みたいなのが、
紅の豚ですね、
そうそう、はい、で、
はい、
お兄ちゃんに知らせに行くお話以上。
あ、分かりやすいといえば分かりやすい、
いや、ストーリーは非常に分かりやすいです。
なるほどなるほど、ほう、
で
どうなんですか。
いや、結局ね、これだってアカデミー賞にも何部門もノミネートされてて、
ね、されてましたね、
監督はサム・メンデスっていうから、なんか聞いたことあるなと思って、
サム・メンデス、
うん、あれと思って、
はい、
あんまりもう見終わったと調べたんだけど、
はいはい、
007スカイフォールの人だと思って、
あ、スカイフォールの、
うん、
ほう、
スカイフォールはね最初だけちょっと面白いんだよね、はい、
最初だけ、
うん、
ダニエル・クレイグのやつですね、
あとアメリカン・ビューティーとか、
アメリカン・ビューティー、うん、はい、
もう結構ベテランよ、分かってるやつ
分かってるやつ、
うん、あ、じゃあ大丈夫だと、
はい、
思ってください。
思ってください、はい、
まあ、圧倒的なまでのですね、
はい、
映像体験ですね、
映像体験、
はい、
何か中で映像体験って最近出てきますけどね、どうですか、そのもう
あのね、
これは、はい、どういう種類の映像体験ですか。
これまあ一応言ってますけど、
はい、
一応のが前編ワンシーンワンカットっていう設定なんですよ
っていう話ですけどね、まだ見てないです僕は、はい、
けど、
はい、
一応僕が見た感じだと12、うん、3回割ってるなっていう
プロの目はごまかせねえぞ
プロというかあれっていう。でもさ、だからこれ本当にワンシーンワンカットで全部やっちゃったらさ、はい、そもそも論として、
はい、
結局その作品の中も2時間でやんなきゃいけないわけよ。
リアルタイムとね、作品の中の経過時間が一緒ってことになっちゃう、ね、
になっちゃうから、うん、そうするとさ、明日の朝までに行けっていうのがさ、
はい、
いや余裕で間に合っちゃうから面白くないじゃん。
12時間ぐらいの映画になっちゃうってことですか。逆に
本当にやれば、
ね、本当にやったら
本当にやったらね本当にやったらね、
黒沢みたいな途中で休憩
みたいな、
その間もう裏で走ってるみたいな
っていうことになっちゃうから、
オールスター感謝祭みたいになっちゃいますね。
ただそのシーンシーンは本当に、はい、いや本当に10分20分のワンカットは平気でやってるよ。
ああ、
ものすごいと思う、
はいはいはい、
一応自分も以前ね、うん、15分のやつやったことあるんですけど、
はい、15分ワンカット、
はい、ほう死ぬかと思いました。
あ、本当ですか。
はい、15分ワンカット撮るのに丸3日です。
うわ、
まあ、2000人ぐらいエキストラいたっていうのもあるんです
け
ど、
2000?、うん、2000きついっすね
っていうのもあるけれども、
はい、
無理
無理、
もう見てて無理と思って、これ
常識的に考えて、
常識的に考えて無理で、これのすごいところは、はい、このワンカットで撮ってて、うん、一生懸命やってるんだけど、今ほらね、はい、スターウォーズとかもさ、うん、そうだけど、うん、ほら CG でございじゃん。
まあね、何でもかんでも CG で、
CG でございみたいなことじゃなくて気合、
あ、気合、
ええ、
黒沢の時代からあるやつ。
そう、気合で何とかしてる。
本当に銃で撃つ、
本当に
本当に爆発を起こす。
そうだから途中見ててさ、はい、あれと思って、これもしかしてドローンなのかなと思ってたりとかして、
はい、
でメイキングの映像とかも YouTube 出てるから、
はいはいはい、
見たら、うん、全然ドローンじゃなかった、気合だった。
気合、
ええ、
あの肩からこう吊るやつみたいな。
そうそうそうそうそう、それステディってやつで気合、
気合
でクレーンでグワーって下ろしたりとか上げたりとかしてて、それをカパッて外してガーッて走ったりとか、
カメラを、
あ、なるほどと、気合だとあ、大丈夫大丈夫、それなら大丈夫と思って、いやすごかったですね。で、まあ本当にだから、
はい、
一個一個気合でやってるから、
はい、
あのね、本当に戦場にいるような緊張感
まあ実際ね、撮影現場も戦場だった
ん
でしょうね、
うん、でも、はい、ワンシーンワンカットでシーンごとでやってるから、
はい、
結構平坦になっちゃうのかなと思ったんだけど、すごいなと思ったのはやっぱ、
はい、
あれなのね、場所が移動するんだよね。
はいはいはいはい、
なんか普通に野原でしょ、うん、塹壕、うん、戦場の爆心地の後で民家、
うん、
トラックの中、
う
ん、野原、あと町の中とか、あと夜景とか、
はいはい、夜景夜になるんですか。
そうそうそう、
え
とか、うん、またさ塹壕とか、
はいはいはい、
いやすごい、あと水の中もあったし、
水中まで行くんですか。
そう、それはねすごい、
それすごいですね。
だから
4DX みたいですね。
そうそうそうそう、うん、あとスケールがものすごくでかいんですよ。 話もそうだし、絵面感もでかいから、
絵面感、はい、
正直ほら、なんだっけ、パラサイトが撮ったでしょ、作品賞とか。
ああ、撮りましたね、はい、
そう、それはそれですごくいいと思うんだけど、
はいはい、
話のスケールはこっちの方が全然上、あと撮影の技術的には。だって言ってもあれね、家の中の話じゃん。
まあ半地下の話です。
半地下の、それこそ半地下の話で、ちょっとほらやろうと思えばお芝居でもできそうかなっていう感じはあるけど、
まあね、舞台でも、はい、
これはねすごい。であと、まあ、ちょっと業界用語になっちゃうんだけど、抜けだから、その、
はい、
主人公たちが歩いてるところの周りに戦場をイメージするために人を配置したりとか、
は
い、そういうのをものすごい計算してやってるから、
はいはいはい、
めちゃくちゃ手が込んでる。何人ぐらい出たんだろうね、これ出演者、
エキストラ
も。あ、でもね、真ん中中盤まではね、ほぼ2人なんだよね。
あ、そうなんですか、
うん、でさらにエキストラプラス動物もあるから、
はい、動物エキストラ、
動物エキストラあるから、だから少し CG じゃねえかなと思うんだけど、動物があることをやらないと話が進まない、あることをやったから話が進むみたいなのがある。いや無理だよと思いながら、
動物、
いやすごい、これはすごいですね。ぜひちょっとね、これ、うん、まあ、家で見ててもいいんですけど、 できればでかい映画館のスクリーンで見た方が、
スクリーン
で、ね、没入感みたいなのはすごくでかいと思うんで、はいはいはい、
うん、
よかったら見てもらった方がいいかなと思う。あれか、宇宙から帰ってくるやつあったじゃん、なんか
宇宙から帰ってくるやつ、
うん、
インターステラーじゃない、
インターステラーじゃねえわ
宇宙から帰ってくるやつ、うん、アポロ13。
あ、違う違う違う、似たようなやつ、似たようなやつ、
似たようなやつ、うん、試されてるなこれ、なんだ
もう覚えてねえや、
宇宙から帰って
くるやつ、すぐ出てこで、すぐあれね、すぐ忘れちゃうんで、
なんすか、誰が出てんすか、
お姉ちゃん
知らないよ、広いよ、幅広いよ、
新宿見てないか、
人生、人類の半分が最初になっちゃうじゃん、それちょっと分かんないですね、
宇宙から帰ってくるやつとかもすげえなと思ったけど多分ちょっとそれに似てるかな
分かんないけど、はい、そうなんですか、
うん、なんかちょっとこれ映画館で見てもらった方がいいと思いますよ。
ゼログラビティ、
あ、それそれそれ、
おお、よかった、
さすが、
お姉ちゃんって
お姉ちゃん帰ってきたんじゃん、
いやそうですけど
ゼログラビティもね、家で見たらまあしょぼいのよ、
うんう
ん、だけど、まあね、そうですね、映画館で見た時はすごかったから、宇宙に本当にいると思ったから、そういう感覚になれる映画なんで、ぜひね、
はい、
見てもらえればなというふうに思います。
はい、
っていうところで新庄さん見てもらえますかね。
もちろん見に行きますよいやだってもうあれ、もう次の冷蔵庫マンファミリー界の課題映画にもなってるし、
でこれは見ちょっとね、はい、あのこれ2人で行くのよ、2人で行って、後半主人公のやつがいるの、前半主人公と後半主人公の
交代するか、そっ
と、まあまあまあ、まあ、ネタバレになっちゃうこれ以上言わないけど、
お
後半主人公のやつがうまい、
はい、仮面ライダー2号、
うん、
2相当する、
芝居がね、うまい、
芝居がうまい、
なんだっけ
英語なのに、ね、外人なのに
名前ね、
ちゃまさんあんまりそういう芝居がうまい下手は言わないですけど、
いやもう俺もよく分かんなかった、その辺
でも 見るからにうまい、
ジョージ・マッケイ先生、
マッケイ、
うん、ジョージ・マッケイ、
すげえディラン・マッケイと名前が似てる、
ジョージ・マッケイがラストシーンこう走るんだけど、
はいはい、
あこれね今流れてるやつ、
はいはいはいはい、
ここ、うん、もう俺歌舞伎だったらスタンディングオベーションの、
マジ
ヨーマッケイヨーマッケイっていうヨーマッケイヨーマッケイっていうマッケイヤマッケイヤみたいな、
マッケイヤじゃないこれはでもね、あの予告でもよく流れてるとこですよね、ハイライト、このね映画の、
あすげえ、あとこいつがね結構オープニングの最初の方で、
はい、
有刺鉄線に引っ掛けてちょっと左手怪我しちゃうのよ、
鬼立つしみたいな、
そうそうそう、
デスマッチ
有刺ちょっと血にじむね、
あ血が、はい、
うん、したら、
はい、
その後、はいはい、ずっと銃握るとき左手気にしてる、
うん、ああ痛いですもんねやっぱね、
うん、あうまいなと思って、さすがワンシーンワンカットと思って
ワンシーンワンカットですよっていうことを表現するためのなんかですね、
だとあとね、トラックに乗せられて移動するシーンの時に、はい、その前に結構ショッキングな出来事があって、結構へこんでんのよ、
へこんでんすか、
へこんでんの、へこんでんの、
へこんでる、はい、
へこんで心ここにあらずなんだけど、
はい、
なんかトラックが、のタイヤが溝かなんかにはまって動かなくなるわけ、でそれをみんなでせーのでもう一回持ち上げてまた乗ってまた走り出すっていう一連のシークエンスでは
い、はい、2
回目乗ったら目つきが違うの
どういうことですか、
希望に燃えてるの2回目は、
ああこち亀のホンダみたいな感じ、
そうそうそうあすごいなと思って、こんなに目つき変えられるんだと思って、
あその芝居、それが芝居がうまい、
それを芝居でやってセリフないよ、
はい、
さすがマッケイ、
マッケイ
こいつ売れんな、
売れますか、
この走ったやつ、このジョージ・マッケイ
ジョージ・マッケイ
こいつ売れんなスパイダーマンとかやるだろうな
今の人は
と思いました、
はい、
はい、っていうところでぜひね、はい、1917見ていただければなというふうに思います、
はい、
はい、
分かりました、
はい、ということで、ちょ、まあ、はい、今日ねここで終わってもいいんですけど、
なんかすごいあっさりだったなと思いました今、
実はね、はい、ちょっともう一個お話があって、
ほう、
まあ、事の発端は長くなるからちょっと端折るんですけど、
あ、はい、
先日、
うん、
高知の安芸の方に行ってきたんですね、高知県安芸市、
阪神のキャンプですか、
まあまあそうです
そうでしょ、秋、
阪神タイガース2軍キャンプに行く、
毎年行ってるやつじゃないですか、ちゃんまさんが、
はい、行って、まあいろいろ面白かったんですけど、
はいはい、あ、1軍は沖縄なんですか、1
軍沖縄です、
2軍は秋、
秋、
はい、
でいろいろ面白かったんですけど、
はいはいはいはい、
面白かったんですけど一番面白かったのは、
はい、
昼に、
はい、
近所の喫茶店にしらす丼を食べに入ったんです、
はいはいはい、
しらす丼を美味しくいただいた、
はい、
でその喫茶店で、
はい、
日曜日だったんですよね、なんかねテレビ番組がかかってて、
はいはい、まあまあよくありますね、
でまあ見る友達で見てたら、
はい、
そのテレビ番組が、
はい、
大変なことになってた、
どういうことですか、
事故ってる、
事故ってる、それ高知県のローカル番組なんですか、そういうわけじゃん、
発表しましょう、
何ですか、
日曜日の
日曜日の
昼12時15分 NHK 全国放送
おお
のど自慢です。
見たことありますよ。てかみんな見たことあるでしょ。なんか
見たことない人いないでしょ。のど自慢
ほぼ見たことあるでしょ。はい、
そちゃんと新庄さん昨日も見てもらいましたよね。当然
昨日あ昨日は見てない、昨日は見てないですね。
昨日だってあれだよ、岐阜県可児市だよ。
可児渋いとこ行ったな。
ちょっとね、のど自慢の話をちょっと軽くさせてもらっていいですか。
はい、あ、お願いします。
岐阜県可児市 のど自慢って言ったらさ、みんな知ってるでしょ。ずっとやってるあれ、
NHK のど自慢ですね。
そう、はいはいはい、あの鐘の音が鳴るやつ、
てんてん、あのカーンってやつね。
で死にそうなおじいちゃんとおばあちゃんが出てきて歌ってたりとか、
あの養老町の星こうちゃんが出てきたやつでしょ。
そうそう、あとあの必ず芸人枠のやつがいるとかね。
あ、いるいるいるいる、いますね。
あと生演奏、
生演奏、はい、はい、バックバンドが、
まあ、そこはまああれとしても、まあなんかみんな絵面は分かるじゃないですか。
分かりますよ、
どういうものかっていう。
まあ、まあ、
も
う分か
ります。僕らも、僕もね20年間忘れてたんですよ、あいつの存在を。
のど自慢の存在を、
はい、
はい、
たまたまその喫茶店で見たときに
秋で出会った、
はい、大事故が起きてるんですよ、
はい、
いいですか。
お願いします。
昨日の事故の話をしていいですか。
昨日なんですか。
でその、あの秋で見たときも事故ってたけど、昨日見たときもちゃんと事故って
た。また、それ毎週事故ってるようなもんなんですか。それはそういうわけじゃない。
毎週事故ってます。
嘘だろ。そんなわけないでしょうが。国営放送が
毎週事故ってるんです。その事故ってることにみんなスタッフはうすらうすら気づいてる。
じゃ何をもって事故ってるって言ってるのかっていう
のちょっとじゃあそう説明させてもらってい
いですか。
昨日の2月16日は岐阜県可児市、
はい、
可児市文化創造センター、
はい、
あらから
あらから、
はい、あらから お伝えさせてもらってます。
ああ、はいはいはいはいはい、そういうホールなんですね。
そうですそうです、
はい、結構1000人ぐらい入るんですね、はい、多分
5000もいなかった。
1000人ぐらい、まあまあでかい。
まあまあまあ、
1000人ぐらいは入る。
で、はい、NHK のアナウンサーの小田切アナウンサー。
はい、小田切アナウンサー。
で、歌手で、はい、演歌歌手の三山ひろしさん。
三山ひろしさん、はい、ゲストね。
はい、ゲスト。で、あと、はい、市川由紀乃さん。
全然知らない。
それもそれ知らなくて、検索したら44歳の演歌歌手のおばちゃん。
微妙な年齢。
まあまあ、はい、まあでもいい、でもいい。
まあまあまあ、まあまあ、
見たことある絵面、
うん。まあまあまあ、絵面はね。
うん、で、なんで可児市でやるかって言ったら、はい、これよ。明智光秀生誕の地よ。
そうだわ、岐阜
今、ね、明智の将
が来る
の、
はいはい、
で里芋の特産だと。
里芋の特産。
ああ、なるほどなるほど。キリンが来るも引っ掛けの。
け
ああ、なるほどなるほど。ああ、なるほどなるほどってなるじゃん。
まあまあまあまあ。
はい、じゃあ行きましょうかというところで、はい、もうすぐ2分ぐらいでですね、はい、1番、
はい、1番、
はい、っていうのを歌い始めるんですけど、
はいはいはい、
これね実は
1人目からね、はいはい、
生放送なんですよ。
生放送、
はい、
まあまあ薄々そうかなと思ってましたけど、
はい、で生放送っていうことに対してやっぱり不安点っていうのがスタッフ側としてもあるわけです、
は
い、
あ、まあまあまあ、
まず誰が出るのか、
はい、
で、何を歌うか、
はい、
まあ、これパフォーマンスだったり衣装も含めた上で、
あ、はい、
でこれねびっくりしたんだけど、
はい、
歌うのが大体ね50秒だ。
うん、
50から1分、
1人の持ち時間、
1人持ち時間、
はいはいはい、
でその後NHK の小田切アナウンサーが同じ尺を使ってインタビューする、
はい、あれ同じ尺なんですか。
そう、
へ
で、あんなね尺なかったんだよ昔。一言二言聞いてた、
一言二言 10秒とか20秒ぐらい、
はい、じゃあありがとうございました、元気がありがとうございましたみたいな感じだったのが、
ね、
結構ね尺取るのよ。
へ、
番組の編成がそこで変わって、
はい、
何を話すのかっていうのもの、
はい、
一つ不安要素が増えてる、うん。
そこでもリハとかで一応あれしとくんじゃないですか。
でそれで事前に出た人に、うんうん、あの鹿児島在住の千年原さんにお伺いしたんです。
千年原さん、
タイガースキャストでおなじみの千年原さんにお伺い取材してお伺いしたんです。その
大半の人知らないと思うんですけど、まあまあ、まあ、
で有名な千年原さんにお伺い、
ね、指揮者に、はい、
有識者に聞いたところ、
はい、
前の日にリハをやるんだって。
うんうんうんうん、
でそこでちゃんと歌って、はい、そこそこ歌えて、うん、しっかり話せる人っていうところはやっぱ最後20組選ばれるらしいんです。
あ、その最初オーディションがあるんですね。
そうそうそう、うん、
はい、
で千年原さんは、はい、オラ東京サイクだを途中で飛んでしまったらしいんです。
出たんすか。
でちゃんと芸人枠で出て、
あ、芸人枠 で
出てんだけど、あ、飛んだみたいな感じで言って落ちちゃったらしいん
です。ああ、残念ですね。
それ残念です、はい、要はリハーサルでこの3つの不安点ですよね、はい、誰が出るのか、
はい、
何を歌うのか、うん、とあと何を話すのか。
そうですね、
この3つを腐食してるはずなんですけど、
うん、いかんせんやつらは素人です
からね。そうなの、
そこなんですよね、素人ですから。
でこのね、何を話すかっていうところを、はい、同じ尺を持ってくることによって、はい、その歌ってる人のパーソナル的なところは伺えるんだけど、うん、事故が起こりやすくなってるんです。
でしょうね。俺もそうだと思います。なるべくリスクヘッジするなら、その自由時間はできるだけ短くしたい。
短く、そんな歌わせた方がいいんだよ、多分。
一言名前を言わすぐらいだったら事故らないけど、その後いろいろやり取りをするわけじゃないですか。
12時15分から20組歌わせて13時に終わらせなきゃいけない。
尺も決まってる中で。
カメラは止めちゃダメなの。
ゲストを歌わせないといけないわけでしょ。
ワンシーンワンカットなんだよ、これも。
出たー。確かに。
カットは割ってるよ。割ってるけど止まったり CM 入らない。
CM ないですよね、例年試験だから。もちろん
これよ。
ええ
で、見てください。改めてちょっと見てください、
はい、
ちょっとね変わってるのよ。で歌いますっていうところで、はいはい、テロップが、うん、よくサイドテロップみたいのがあって、この画面の方、うん、この今見てる、皆さん見てる画面の方にもあると思いますけれども、はいはいはい、こっち側に、はい、
こっち側に、
こっち側かこっち側のこの右上に岐阜県可児市生放送、
ああはいはいはい、
でこっちが、ね、こっち側に、はい、左上の方に0時16分と入ってる。
左上、
あ、時間がね、
画面のね、
そう
この辺にね、左肩についてますね。そうそう、はい、
で、こっちの右下の方に、
右下
の方に、曲名と誰の曲なのか。
これ多分映像で言うとこっちですよ、
ね、そうです。
こっちね、こっちね、そうそう、こっちこの辺ね、はいはい、
曲名と誰の曲なのか。
お
で、その下の方のサイド、逆サイドに、はい、一言コメントが入るわけ。
一言コメント、意気込みみたいな。
そう、
あ、それなかった。その下の2つなかった、昔
なかったでしょ。
なかった。
曲名まで俺も分かるんだけど、
はい、
1番の昨日の蟹市の1番のやつが、
はい、
中学1年生、時代劇が好きって書いてある。
お
で、上下和服の着物を着た中学1年生が出てきて、梅沢富美男の夢芝居を歌いだす。
おい。コスプレで。
いや、ちゃんと着てる
夢芝居、
うん、
いや、恋のからくり夢芝居は分かんないでしょ、小学校1年生に。
中1に
昨日ね、人間が生え揃ってるかも分かんない。
20組見て、
見て、はい、
危険をね、
はい、
分かった。
分かりました。3
つあるの、3つ。3つ？やっぱり危険が。
やっぱり、はい、
A は、うん、ABC で分けますよ。
ABC。
A は、はい、歌が真面目に歌いすぎてて事故ってたりするわけ。
そんなことあります？
入りすぎちゃうの、もう。
うまいとかす
ごい。うまいのはある程度担保されてるから、リハというかオーディションあるから、
あ、
そこはいいんだけど、
はい、
もうちょっと小芝居みたいなの入れちゃってる人とかいるわけ。
ほう、
目線を上に上げてとか。
お
で、なんかあれみたいな感じになっちゃってる。
大衆演劇みたいになっちゃって
る。そう、
はい、
であと B は、まあ、さっきもちょっと言った通り、はい、コメントのやり取りが、
はい、
下手すぎて事故ってる。
ああ、まあまあまあまあ、
あるよね、
容易に想像できます
ね、はいはい、で C が何か事故ってる。
何かって何ですか。その他の事故。
いいですか、じゃあ いいですか、一番の中学生の話しますよ。
お願いします。
これ先に言います。梅沢富美男の夢芝居の歌を歌う中学1年生。上下の和服です。で、歌はうまいです。
あ、歌うまい、はい、
ええ、
はい、
でまずいいですか、
はい、
梅沢富美男が好きな中1はいないっていうところで、まずこれ C で何か事故ってるんです。
どういうこと。その時点でもう C にカテゴライズ。
C のカテゴライズです。で、上下の和服もなんかおかしいんです。
あ、うん、
で、それも C です。
まあ、コスプレです、
ね、A、
はい、
で、歌はうまいの。
歌はうまい
な。歌はうまいんだけど、うますぎちゃっておかしくなってる。
A のパターンも入ってる。
そう、これも A も入っちゃう。CCA なんです。
事故事故事故
じゃない。事故事故事故で
終わった。スリーアウトチェンジじゃないですか。
そう、終わった後、はい、アナウンサーから、ゲストの市川さんに、
はい、
おばちゃんに聞いて、
はい、
すごく良かったと思います。まあ、相手はプロだからさ、
まあまあ、当たり障りのない、ね、
で、1人目だし、ありがとうございます。で、三山さんどうでした、と、本当侍見たてかっこよかったですね、みたいな。それはさすがプロと解消するわけ。
はい、
で、
はい、
で、この格好はどうやって揃えたのかなっていうふうにアナウンサーの人が聞くわけ、
はいはい、
そしたら欲しい答えは何だと思う。
欲しい答えは、いや、僕好きで、いや、おばあちゃんに買ってもらいましたとか。
それそれそれ、
身内に買ってもらいました
。そうそうそれそれそれ、
うん、
それに対して、
はい、
骨董市で買ってきた。家族のやつを借りたとか。
勘弁してくれよ。
そういう、そのコメントをしなきゃいけないはずなんで、嘘じゃないんだよ。骨董市で買ってきた300円でとか言っちゃってんのも。
あ、
え、ね、 ってやばいと思ってる、アナウンサーもアナウンサーの人もやばいと思ってるから方向修正、そうし方向修正しないといけないと思うから、はい、着付けとかは誰がやったの、
もう掘るなよそこ、はい、
したらやっぱそこの答えはさ、やっぱ家族の人に着付けをやって
ますね、
いや適当に自分でって言うんで、うわー事故ってると思って、
もういい次行ってくれよって感じですよ。
はい、ということでじゃあ行きましょうかみたいな。どう？
そこまでの指導はできないですもん。
そう。
番組的にも。
そう。
うん、
コメントで細かいところで多分ねできないのよ。これが1番。ね、
あはい。
で2番の人。
あはい。まだあるんですか。
2番の人平均年齢50歳。蟹市の市民ミュージカルの仲間。
平均年齢って何ですか。ああ何人かいるってことですか。
はい。
あなるほど。
4人です。
4人グループ。
4人グループで銀河鉄道999五代五のやつを歌って
ます。あちゃー。2人目で
4人のおじさんがあのジーパンに色違いの T シャツです。
やべえ。
で色違いの T シャツもその劇団ミュージカルのなんかこう、ね、年度ごとの公演の T シャツを4人が
ちょっと東京ミルクホール感出ちゃって
る。そうそう で,、はい、でもうね合ってんだか合ってないんだかよく分かんない振りで五大五を歌うのよ。
あ、はい、
振りは決めてるんですけど途中が適当なんですね。これも A です。
A ですね。
A の
いいですね、
事故ってるわけです。
事故ってますね。
でさらに言うとよ、
はいはい、
これ五大吾って政府なのか論になってくるわけ
よ。どういうことですか。
五大吾って確か捕まってたよなと。
捕まってない。竹川幸秀が
捕まってなかったっけ。竹川幸秀、
竹川幸秀は捕まってない
でしょ。あじゃあ大丈夫か。よかったよかったよかった。いやその時にあれじゃあ
これがいや牧原紀之だったらタイムリー的にもまずいですけど、
だでもね大丈夫そうな雰囲気なんだよね牧原紀之を歌ってもここで、
まあ、歌に罪はない
ですから、ないから
でもちょっとさすがにうんっていう気はしますけど。
でもこれも事故ってる人来ました。
事故ってる人来ましたか、
はい、で3番、
あ、はい、
3番で、3番は蟹市の直売所で勤務している、
はい、
コロッケ屋のおばちゃんです。
コロッケ屋のおばちゃん、
はい、目一杯フルメイクしたババアがピンクのスニーカーに白いズボンに長袖の緑のポロシャツを着てオレンジのエプロンでこう頭に里芋のコロッケって書いてあるプリント、
ちょっとキングボンビーみたいじゃないですか、
がしてある三角巾がしてあります。
怖いよ。
これも C です。C 何か事故
ってますね。
で、歌はね、小桜舞子さんのよされ三味線っていう、ちょっとごめんなさい俺よく分かんなかったんですけど、
あ、はい、
これねうますぎます。
うまい。
拳利きすぎてうますぎて。
あ、おかしい。そうですか。
で、アナウンサーの方が、
はい、
お歌のコーナーが終わって、
お歌のコーナー
里芋のコロッケのハウツーをや
っぱ
聞きたいわけじゃないですか、
はいはいはい、あまあまあまあまあまあまあ
まあ、まあ、名産なんで
そこまでねコロッケをしたんだったら、
はい、でどうやって作ってるんですかって聞いたら、はい、里芋を潰してみたいところから始まったから、いやそうじゃなくてなんかこう里芋をどうやるんだみたいな話を聞いた時にイカが入ってるって言っちゃって、イカみたいになってんの。
いやまあでもイカ芋ね、里芋とイカの煮転がしみあるから、
そうそう、そういうこと。イカに引っ張られちゃってな、もうトークがグダグダになっちゃって、
ああ グダグダはまずいですね、
うん、で渋滞してます
時間をそんなに与えなきゃいいのに。
で4番公務員、この人合格するんですけど、
ちょっと待ってください、これ1234できてますけどこれ何番まで
い
くんですか。
これ4番で1回下ろして
ください。あじゃあいい、はい、
4番で1回下ろしてください、
はい、
あの合格してるんですけど公務員の方、
ああうまいですね、
あのそう上手かったです、はい、みんなうまいんだけど、はい、32歳公務員、亡くなったお母さんに捧げて歌ってます。それはいいんです、いいんです、
いいですね。で
曲がね、
はい、
曲はこれ大問題なんです。
え
これはねチャゲアスのオンユアマークを歌ってるんです
いやまあまあま
あ、まあ、あれ誰どこまで政府、
まあまあそう、まあ、今のさっきの牧原の曲も別に政府っていう観点で言ったら歌に罪はない
ない
っていうことでしょ。
ないない、ない
大丈夫でしょ。音は
大丈夫、大丈夫でした。
え
でも引っかかったよ。いい、この4番までの間でこれだけの情報量なんだ今10分ないぜ番組始まってから。
総出演者数は何組？
20組です。
あ多いな。
追いつけないの情報量が多すぎてツッコミどころしかないから。
そうっすね。フルフルでやった40分ぐらいちょいかか
るんですね。45分、
うん、ああ
もうねお腹いっぱい。
いやそうっすよね。遊んでる時間もないっ
す。遊んでる時間ない。遊びの時間1秒もない。
でもそのインタビューの50秒が無駄でしょうが、それ言ったら
それでも人となりが分かるわけじゃないです
か。 いいっすよ。だってもうこう右下に左下も出てるんだから何が好きかとか
でちょっとはしょりますよ。
あ、はいはい、
はしょってその後いろんなね豪のものがいっぱい出てくる
豪傑たちが
豪傑たちがいっぱい出てくるんですけど
展開しぶどうが、
昨日のおすすめをちょっとだけ紹介させてもらっていいですか。
あの、はい、ハイライトお願いします。
ハイライトお願いします。6番で出てきた高校2年生2人組が幼稚園からの親友がなんかふにっくりふにくら
はいはいはい、からあいやあの鬼のパン
ツ、そうそうそうそうそうそうそう、
いいパンツ、
そうそうそう、それのイタリア語版を、はいはい、なんか可愛い笑顔で、うん、男の子2人組があの歌ってるわけ。
男2人なんですか。
男2人
大丈夫ですか。
いやでもなんか それはねやや自己流気味ぐらいだ
ったから自己流気味でしょ
う。まだ微笑ましい感じだった。
まあまあまあ、
で終わった後、
はい、
終わった後アナウンサーの方が聞いたら、もともと幼稚園からの同級生で中学で別れちゃったらしい。
ほう、
あの転校しちゃったんだって片方が、
はいはい、
あでどうやって転校したのかなって聞いたの、
うん、
したら片方のやつ転校した方のやつが、
はい、
いやちょっと急に目が見えなくなってって、と思って嘘と思って、急に目が見えなくなって転校って。
今は見えてるんですか。
いやしたらねちょっと手を引っ張ってあげてるのよ。
パラリンピック
見えてねえんだと思って、ちょっと待って、なんか趣旨が変わってきてるよと思って。
小学校に行かないといけなくなったっていう。
そう、そういうことなの。いきなり話が重いんだけど。
重い重い。
でもすっごい元気にふにくにふにくら歌ってる。
そういうのって事前にそういうなんかリサーチというかアンケート的なもの書いとか、
いや本当詰まってたもんアナウンサーの人が。
いやそう、うってなりますよね。転校の理由とかなんかあったんだなっていうことは分かるけど、聞いちゃダメですよね基本的に。
多分なんかお父さんの仕事の関係でっていう返しが欲しかったんだよ多分。
いやまあそうだけどなんかね、うん、あのもう学校にいられなくなっちゃったみたいな退学するようなことになっちゃう。
急に目が見えなくなってみたいな。
いや地雷でしょ、そこ
っていう。
くしくも今地雷のカットですけど、地雷でしょそれ。ちょっと
手を引いて帰ってきました。
10番、
はい、高1の地下アイドルっぽい子が、
はい、
アイマーの蝶々結びみたいなの曲を歌って、
は
あ、あ可愛くやるのかなと思ったら、うん、椎名林檎がすげえドス聞かして歌ってる声で歌いだした。なんかわかる。
わかりますけど。
いやそれなのみたいな。
ああそう、
ツインテールっぽい感じの子なのに
地下アイドルによくある感じ
の、うまいんだよ、うまいんだけど
個性出す感じの、
そういうんじゃねえとか、
オンリーワン目指してる感じのあれですね、はい、
あと17番35歳のラガーマン、
ほう
プロップです、120何キロあるって言ってました
。もう一目でラガーマンってわかる、
はい、でそいつが
デブ、はい、
グレイのハウエバーです。むっちゃ優しく歌ってた。
やがてくるそうそうそう、はい、
で
ハウエバー、
はい、で最後ですね20番、はい、24歳母の歌声がお手本ですっていう、はい、彩香の手をつなごうを歌っているお姉さんが最後出てきて、
はい、
むちゃくちゃうまいんですよ、
はい、
でもちょっとやっぱちょっと気持ち太めだから、
はい、
太めだから顔をちっちゃく見せたいのか、
はい、
髪がロングの髪が長いくて重いね、
重い、はい、
重いね、少しでも顔をちっちゃく見せたいから、
はい、
すけや髪と思いながら、
いやいやいや結果なんかボリューム感出ちゃうんじゃないですか。それ
でもなんかすごいストレート、
ストレート、はい、
お母さんがチャンピオンだったんだって、その昔カニシでやった時から、
ああ
いや、はい、うまいね、うまいうまいうまい、
はい、
で最後は演奏してたジジイを紹介して、
はい、
三山さんと、
はい、
あの市川さんの歌を歌わせて、で審査員特別賞とグランプリですよ、
受賞、
はい、
あすいません、ちなみにあの今の However 曲間違ってました。絶え間なくでしたね。
However
やがてクールじゃなかった。ビーラブドじゃなかった、はい、ビーラブドか分かんない、あいいやいいや、もう、はい、すいません失礼しました、間違えました、はい、
で審査員特別賞は当然、
当然
目の見えない2人組です。
もうなんかもうお情けであげるしかないじゃないですか、もうそれちょっともうかわいそうだもん。
高校生2人組、
女王、はい、
でチャンピオンは、
はい、
最後に歌った、
はい、
あの髪の毛のボリュームが多い24歳のお姉さんです。
うまかったんですよね。
うまかった
なら
そう。でもそれお母さんも24歳の時に、
はい、
チャンピオンになって、自分も24歳の時にチャンピオンになったっていうところで、最後なんかこう表彰式みたいな感じでなんか渡された時も泣いちゃってて、
はいはいはい、
それを見て俺も泣いちゃったね、
はい、泣いたんすか。感動
感動しちゃった。そして最後、
来週
長野県辰野市
辰野市、はい、
タツノといえば、
ト
ラさん第17作夕焼け小焼けの、
あそこ
太一キワコがいたところや。
あ、そうっすか。
これ寄せてきてるな、もう。
いや、ミルク放送局、
うん、
ちょっと待って、秋で見たときはどこだったんですか。
覚えて、あ、鹿児島の方。
あ、鹿児島ね。
うん、
あ、なるほど。
すごかった。
毎回そんな捨て頃バトルが
繰り広げられて
るんですか、で地下闘技場で。
何を言いたいかっていうと、はい、191になると同じ緊張感だった
。あ、もうワンカット、
うん、何が起きるかわからない。
そうですね、どんな罠が飛び出すか。
で最後最後ね、チャンピオン決まった時もブラボーって言っちゃったもん。
お、
全く同じ
全く同じ、
うん、いろいろね、ちょっと地方とかにいて、はい、1917見れない人は、はい、毎週日曜日の昼12時15分からのの
ど自慢を見れば、の
ど自慢を見て、ヒリヒリ感は一緒です。
1917は見れるんじゃないですか、じゃあ毎週。
全く一緒。
すげえ。
ぜひね、これね、みんなね、見逃してるよ。
受信料払っててよかったってなるやつ。
のど自慢がね、こんなに面白いっていうのをね、みんなもう忘れてる。
確かにね、昔はやっぱのど自慢を見てましたよ、あの家族で日曜日に昼飯食う
とき
は、う
ん、すごい。コメントのコーナーが入ることによって崩壊してるもん、番組が。
あ、なるほど。そうですね、
ぜひ見てもらえればなと思います。
今そんなことになってそんな。なるほど。
すごかったね。
すごいですね、うん、話だけでも。
もう来週も楽しみでしょうがないもん。もう
じゃあ来週見ますよ、ちょっと、はい、のど自慢。
タツノのやつ見てください。太一喜和子出てきますよ、多分。
太一喜和子は出てこないだろうけど。いやでもたまに地元近くとか出たりするとほうってなりますからね。あ、知ってるここみたいな。
新庄今年出れば、なんか地元枠で。
地元枠で、うん、地元で暮らしてないのに
いけんじゃないの、だって出身っていうことで。
そうか、
オーディションはいけるでしょ。
いやでもなんか絶対なんかあの現在は東京で俳優をやってますみたいな、そういうあの紹介されるとマジであの本当にあの死にたくなるんです。
現在は東京俳優でアルバイトって書かれるよな。俳優でアルバイト。
恥さらし以外の何者でもないでしょ。で地元の恥さらしでしょ。
でコメントが普通すぎちゃうと多分スッていっちゃうから、やっぱそこで傷跡も残さないといけないし、すげえ難しいよ。
そうなんだ。え、歌がうまいのはやっぱり最低条件なんですか。
昔
か、
まあ、確かにね、下手な人もいた。
昔どうしようもなく下手な人とかいたじゃないですか。
いたけど、でもやっぱ基本うまい。でも
の人はない
ですか。そう、基本なかった。90何歳とかの人はもううまい下手関係ないじゃん。
ああ、記念枠みたいな。
そうそうそうそう。記念枠、うん、みんなうまかったね、基本ね。
あ、うまいんですね。
でも。
なんかもうどうしようもなさすぎてお茶の間がズコーってなる枠もあったじゃないですか、やっぱり昔は。
あ、それ、その事故はね、なくすようにしてるね。
あ、そうなんですか、
うん、
いや、その事故はあったとしても、それは別に喋らせないから、別にそれはそれでさっぱりしていいと思うんですよね。
そこはやっぱりね、やばいんだよと怒られちゃうんで。
歌番組としての体裁。
いやー、すごかったな。ぜひ、新庄君を見てもらいたいなと思って、今日この頃です。
ぜひね、お聞きの皆さんも、ね。
はい。
そういう目で見ていただくと、はい、1917なんだな、
これが19命をかけた伝令なんだなと。
1917その自慢が、
うん、
分かりました。
1本の映画を見たかのようだったもんね、まるで45分
の45分の中編映画ですね。
はい、はい、ということで以上でございます。
はい、分かりました。 ありがとうございました。
はい、
というわけで、告知。
はい、
はい、はい、というわけで、番組的な告知ですけども、まずは、なんかあのうっすらと BGM
お願いします。そうだ、忘れちゃう。
はい、
すぐ忘れちゃう。
いろいろあるんですけど、はい、まずは東京ミルホールのクラウドファンディングの話をしましょう。はい、昨年末からイベント等で、細々アナウンスをしていたんですけれども、東京ミルクホールというですね、我々が所属している劇団の、2個あります。次回公演制作支援プロジェクトというのと、2019年10月公演の DVD 制作支援プロジェクト、
はい、
はい、という2種類あります。これを、東京ミルクホールのホームページに行っていただけると、特設サイトがございますので、
はい、
はい、こちらでですね、まあ、あのいろんなプランが、珠玉のリターン、ここでしか手に入らない、レアアイテムとかですね、あのあれですよ、小さなメダルを集めないともらえないものみたいなものが
そうですね
のあるので、そういう形であの我々の活動を支援していただけると、あのね、珠玉の体験ができるっていうものになってますので、ぜひぜひ、はい、サイトの方を覗いてみてください。
一番高額商品はね、
はい、
あの15万円出すと新庄さんと一晩過ごせるっていうやつです。
一晩あの金網の中でサバイバルっていうあの山小屋であのどっちが生き残れるかみたいな、そのなんか
NG 項目がありますので、打ち合わせ要打ち合わせって書いてあるんです。
あの喧嘩はしたくないですね基本的には 基本的になんかそういうあの
15万円出せば新庄君を一晩好きにできるってことでしょ。
あのそういうちょっとあの手足もぐとかそういう感じのやつにはなりたくないので、あの
仲良く、確かにね、それはね、
仲良く過ごせればいいかなっていう、
それはね、
もう別に普通にあのラーメン食べに行くといいと思いますよ。いやいやいや、それで納得できるかどうか。
いやいやいやいやいや、
15万円払ってそれって、
それはない、
詐欺、
それはない、
詐欺、まあまあまあいろいろ、
はい、
まあ、そういうのもあるんで、まあまあ他にもなんか全然健全なものがいっぱいありますね、はい、健全じゃないなん
て、そこだけでは健全じゃない、
健全ですよ別に。書き方がおかしいんだあれ、プレイ内容によってはもう1個しか考えてないじゃないかもよ。
あ、プレイ内容によっては NG 項目ありますから
、突っ込んだ方がいいのか僕はちょっと迷った結果口をつぐみましたけど別に、
はい、何をするの、お待ちしてます、
お待ちしてます、はい、続きまして、月1トークイベントが 、はい、毎月やってます東京ミルコールのですね、世界通過ですミルクブレイク第32夜というのが次ありますです、はい、これが3月の12日木曜日、
はい、
になっております、はい、そしてもう4月は4月の10日の金曜日に行っても決まってますので、はい、こちらで、我々の、活動報告だったり、
うん、
生でのトークライブだったりですね、はい、あとはあの見てきた映画の感想とかもろもろですね、もう3時間ぐらいの、はい、最近もうあのボリュームがすごすぎてみんな脱水症状になりかけるっていう、まあだからバーでやってるっていう飲み物をね、みんなの喉を枯らして飲み物の、ね、売り上げを
貢献する、最後の方完全にお客さん集中力切れてる、
そう確実にあの4人ぐらいは寝てる感じなので
来てくださいぜひ、
そこで言っちゃダメですね、
はい、
あの気持ちよくなっちゃった感じの、はい、気持ちよくなれるっていうものなんで、別にそういうあのね、あのやましいことはございませんので、ぜひぜひ来ていただければと思います、はい、はい、次まして、あれですね、 Spotify で配信してます、
あ、もうやってますね、
Spotify、はいはい、ミルク放送局が、は
い、あのよかったら聞いてみてください、
Spotify、ね、がね毎日あの自分専用の、プレイリストを作って送りつけてくれるんですよ、それがまあかゆいところに手が届くというか、これを押してきたかこいつみたいな、今日はここの方向から来たみたいなとか、
なんかこれ俺もよく分かってなかったけどさ、はい、やってみて分かったけど、はい、なんかあれだよね、無料のお試し期間みたいなのが、はい、まだそれ
は終わりました、
終わった瞬間使っ
あ、広告とか
広告もそうだ
し、あー、まあまだそんなには、
これ音楽嫌い、音楽好きじゃない人がこのアプリやってんなっていうのが分かった
あ、そうかな
っていうのが分かった、
1時間に何回しかスキップできないとかそういうのはありますからね、
音楽が好きだったらそういう制限はかけないと思うんだよな
あ、嫌なタイミングで広告入ってくるんだよね、ありますね CM が、
まあまあでもね、
まあまあまあまあまあ、
聞けますんで、
それはそれは、はい、そしてすごいいいと思います、
はい、
ぜひぜひ聞いてみてください、はい、Spotify でも、はい、そしてあれですね、過去回の音源が100円で、
はい、
1本100円でブースというサイトでやってます、はい、一応これ番組ブログの方からですね、下の方にリンク貼ってますんで、はい、そこから見てみてください、
番組当初の1話から10話を、は
い、とりあえず1話から10話、はい、今後増えていく感じなんですかね、
そうですね、
予定です、
はい、
はい、でよろしくお願いしますね、もう聞くに耐えないものがここでしか拾えない遺跡みたいな感じです、
はい、
のでぜひ怖いもの見たさで聞いてください、
はい、
はい、はい、といったところで、
はい、ぜひね皆さん、
はい、
のど自慢見てください、
はい、のど自慢もですし、
はい、
我々の番組へのご意見ご感想は、は
い、matse@tfi-tms.jp matse@tfi-tms.jp までよろしくお願いします、
はい、はい、YouTube の方ではチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします、
はい、
てかここまで見といてチャンネル登録じゃない人もやっぱり、まあ、まあいるでしょうね、
いいでしょう、
大体普通の人は最初の、ね、36秒でいなくなるんですけど、
はい、
ね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、では次回、
はい、
次回なんですが、我々ちょっとね野球の話とかも球春到来ということでしたいなと思っていて、矢先、はい、去勢落つということで、私の野村克也監督のお話をね、はい、させていただければと思いますので、
はい、
ぜひぜひそちらもよろしくお願いします
、はい、よろしくお願いします、
はい、といったところで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの余地をお送りしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつスカイウォーカーでした、
それでは皆さんまた来週誰が消してるんです
かこれをこっちを止めると、